はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。こんにちは。
市議会議員の松岡明道です。記念すべきラジオ放送ということで、今日はインターネットラジオの収録を、はい、学生の皆さんとしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、趣旨説明としては、まあ、生の有権者の皆さんの意見を聞きながら、まあ、交流しながら番組を作っていけたらなというと思っているのと、またリスナーの皆さんからいただく質問に、まあ、答えていくような形で、まあ、政治の双方向性を実現していきたいなというふうに思っています。はいはいはい。じゃあとりあえず皆さんちょっと自己紹介してください。
はい、じゃあ僕から失礼します。僕は、大阪教育大学の、3回生松尾亮介と言います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。僕は、同志社大学生命医科学部2回生高島ひろきです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
僕は大阪大学経済学部3回伊藤雅也です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあほとんど台本もない中で、はい、いきなりラジオ番組いうことですけども、
つけでございます。
リソナーの皆さんが、まあ、聞いてて楽しいっていうか、政治に身近に感じるなっていうことと、うん、やっぱり、まあ、世間の話題になってるなっていうことで、まあ、政務活動費について今日はちょっと、はい、話をしたいなっていうふうに思ってます。うん、まあ、いきなり質問ですけど、
はい、
どうですかね、政務活動費。
政務活動費って何なのかっていうのはちょっと僕、まあ、よく分かってないっていうのと、お金じゃないですか。
そうですね。
そのお給料と政務活動費って、まあ、どういう違い、お給料を持ってその政務活動費とかももらうのかっていう話になると思うんで、その違いとかっていうところを、まあ、詳しいできた経緯とかね、教えていただいたらありがたいです。
そうですね。まあ、大体、まあ給料とは別にもらってんやろなみたいな印象はやっぱりあるんだなっていうのは、まあ僕もそうかなと思うんですけど、実際は全然違って、
はい、
まず政務活動費っていうものはもともと政務調査費っていう名前だって、で名前が変わっただけではなくって、いわゆる使える幅を広げていこうということで、政務調査費から政務活動費に名前が変わってきている経緯があります。じゃあそもそも本じゃ政務調査費っていうのはなんでできてんっていう話になるんだけど、その地方分権って言われた時に、国と対等に地方も言われた時代に、2000年地方分権一括層が制定される中で、地方議員もしっかりと活動しなさいということで、まあ、活動をサポートする、まあお金として位置づけられたものが政務調査費で、それを活動の幅、使える幅を広げようということで政務活動費に変わってきたという経緯があります。
あ、なるほど。
調査から活動に、
そうですね、
動いていったということですね。
そうですね。
なるほどね。
だそれまでは実際なかったわけだから、もう未然にで、要するに自腹でやってたとか、政治資金を集めてそれでやってたとか、まあ、でもなかなかこう献金問題とかも、汚職とかもある中で、じゃあ自腹でまでやれへんわとかなっていくと、どんどんこう活動の停滞が、まあ、負のスパイラルに陥っていくんで、
はい
はい、そうですよね。
だから、まあ、政務活動費というものが位置づけられたというのが認識ですね。
なるほど。
で別に個人の口座に振り込まれるわけじゃなくって、会派と口座に振り込まれるんで、自由に出し入れするのでもないんです。
なるほど、ね。はいはい、分かりました。ありがとうございます。
他なんかないですか。
いやでもそんな話はあるのに、なんかなんで不正するんかなというのもありますし、なんで不正ができるんかなというのも、まあ、ちゃんとチェックしとんかなって思うんですけど、そういうところどうなってるのか教えてください。
まあ、確かに号泣会見とかやつはひどかったよね。
あれはね、釘付けになりましたテレビにね。
もうこの問題を社会に投げかけた、まあね、そういう意味で本当に貢献しはったと言えばかもしれない。言えば、だからまあでも根本的にはやっぱり議員さんの 資質の問題で、あんなことをしてる時点で議員になる資格はないし、
うーん、
まあ、なんであんな人を、まあ、当選させたのかなっていうところも感じるところです。で、まあ、もう一つはなぜできるんか、不正ができるんかっていうことについては、不正できない仕組み作りが必要なんじゃないかなって思っています。だから豊中市議会の場合はこの仕組みがしっかりできていて、どんなに悪意があって不正をしてやろうと思っても、できない環境にあるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、ちょっとリスナーの皆さん見えませんけど、こんなふうに収支報告書を、まあ、ちゃんと作っています。議長に提出して、それは公文書となって、情報公開請求によって公開される文書になっています。で、まあ、見てもらったら分かるようにこうやって一枚一枚領収書添付してやってるし、使った人以外にも経理責任者と会派を代表する人の印鑑を押して議員さんどうしてもチェックするようにしていますし、でこれを作って議会事務局に提出したら、議会事務局の職員さんが対等にこの資質について議論できる空気が、豊中市議会には風通しの良さがあります。だからこれは、何使ったんですか、本のちゃんと題名まで書いてくださいとかいうのも当然言われるし、書いてなかったら、だからそういうのがしっかりと、言い合える空気がある。まあ、例えば議会によってはそういう空気感がなくって、これは俺がお前しっかり自分のやるがやっとるからお前黙っとけって言われたら何も言えないような、議会とかも職員さんが物を言いにくいような議会もきっとあるんだと思うし、でじゃあその議員さんの個人の責任任せといたら、まあ、汚職をやっとったとかいうようなこともなんのかなと思うんで、まずこの仕組み作りで、当然議員同士チェックする、議会事務局職員さんがチェックしてくれはる、で当然公文書ですから、役所の中の監査の対象にもなっている、で住民さんからの、情報公開によって、監査もできると、30、40にもチェックできるような取り組みが、まあ、豊中市の場合はあるんで、しっかりと不正できないような仕組みができてるんじゃないかなっていうふうに思っています。でもこれが兵庫県議会の場合だったら、会計責任者も自分、職員も見せへんとかやったらチェックできひんやんか。
うん、
そういう仕組みが多分その議会にはなかったっていうのが多分大きな問題なんじゃないかなっていうふうに思っています。
これ見てたらめちゃめちゃ細かいですけれども、これね、開示で、まあ、言ったら一般の人がね、言ったら見えるっていうことだったら、これだけ見せてもらったらね、さすがに大丈夫かなというような気持ちにはなりますね。
ラジオやから見えへんけどね
結構詳しく書いてくれます
よね。でもあれですよね、こういう兵庫県民の人もこういうの見に来て、なんか見に来てたらね、なんか不正とかもちょっと分かったんじゃないかなとか思うんですけど、
なんでねえ、もっと見に来てくれたら、
そもそも知らないとか
ね、
まあそうですよね。そうそう、
今聞いて初めて知った、自分の市にちょっと見に行ってもらって、
そうですね。
どうかないですか。
ですね、これ結構ですね、なんかいっぱい金額がバーって書いてるんですけど、豊中市だと政務活動費っていくらぐらいもらえるんですかね。
豊中市議会は月7万円です。で年間で84万円です。
はい、
で、まあ、参考までに言っておくと、国会議員の場合は、まあ、これに準ずる形で出されている、文書通信交通滞在費っていうのが月に100万円、年間で1200万円あります。
何やその差は。
全然
違うで府議会議員は、月額59万円。
それでも59、
全然違うね。
でまあ、市議会のレベルではまあ月7万円というようなところ でじゃあ他の市はどうなんですかっていうことですけど、まあ、豊中市は中核市っていう格を持ってますけど、
うん、
全国に45の中核市がありますけども、
うん、
その中核市の平均でも一応9万円、
9万円
ちょっと少ないぐらい
ですね。
多いところでまあ18万円、少ないところで4万5千円、北は函館市から南は那覇市まで、
5万5千円は辛いですね。
嫌な状況かな。
でもやっぱりその国会でね100万とか府議会で、まあ、府議会でも何十万の単位で、でなんでその市議会だけすごい4万円とかね、かなり差はありますよね。
うん、だいぶ少ないかなって僕は思うんですけど、
まあ少ないか多いかっていうのはもう主観の問題なんで、まあリスナーの皆さんもねどう思ってはるか分からないし、それはね多いも少ないも言われへんけども、まあやっぱり現実問題として豊中であれば、豊中市だけが市議会議員の選挙区だし、府議会議員の選挙区だし、衆議院議員も選挙区、豊中市だけなんですよね。だから一つの選挙区だけがで、そういうことであれば、やっぱこんだけの差が大きすぎるっていうのはちょっと僕も思います。それは田舎に行けばね、その何市も一緒に一つの小選挙区になってるとかやったら、そこの一個の市町村の議員さんの活動の範囲と衆議院議員の活動範囲が違いますってことは分かるけど、それは一緒やから、
ね、衆議院議員さんのもここでね、豊中行くやん。
ちょっとその辺はまあ組みしてもらったらいいんじゃないかなと僕は思うけどね。
いやありがとうございます。
他なんかないですか。
ああまあでも、まあ、先の不正の話に戻りますけど、まあ、制度、まあ、チェックの制度っていうのが、まあ、地域によって、まあ、異なるっていうのは、まあ、なんかちょっとどうなんかなって正直思いましたね。ああ
そうですね、う
ん、だから豊中はしっかりしてるからいいけど、まあ、他のところがしっかりしてなくて、でも、まあ、日本のみんなはそういうふうに知らないので、なんか政治家って全員不正やってんじゃないか全然ダメなんじゃないかなっていうふうになってると思うから、そういうところねちゃんとなんか統一するべきなのかなって僕は思いましたね。
いや本当に、まあ、その通りで、まあ、最初にもちょっと言ったんだけど、まあ、2000年からこの制度ができてて、で国がそういう制度を作って、まあ、各自治体に任せるみたいな感じで条例を作って使途基準を自治体ごとにやってきたという中でいうと、まあ、僕らの先人は本当に賢明で最初にルール作りをしっかりしたから今があるわけで、その最初にルールをろくに作らずに個人の責任でやってきて、まあ不正が出てきてもそれをチェックできてないっていうところがあると。だそこがまあ取り上げられることによって、まあ、ちゃんとやってきてるところまで同じような印象で持たれるのはもうちょっと心外だよね。
そうですよね。
だからまあそういうふうに、まあ、ちょっとね誤解もまあ解けたかもしれへんけども、
随分ね、はい、分かるようになりますね。
最初と最後でなんか印象変わったとかあります？
いやまあ政務活動費ってもっといっぱい持てんのかなと思って、やっぱ市議会議員さん持ってたより少ないなっていうのがすごい印象として残ってます、ね、逆に100万やっぱ多いなっていうのはねちょっと、
まあ多い少ないはまあ別として、うん、まあ、僕としてはよ、まあ、しっかりと説明の果たせる使い方をで有効に使わせてもらってますっていうことは、まあちょっとこの場で言わせていただくこと
大丈夫です、ね、
市民の人もこれ見に来れるんでね、全然
高級会見はしてません。
まあ1回目なんか台本もなしにとりあえずやってはみたけども、意外と喋れたんじゃない？
うん、そうですね、はい、
なんかまあそこそこ
結構聞くことも聞けたし、
ね、まあこんな感じでね2回目とかやれたらいいかなと思いますし、はい、またリスナーの皆さんから の意見も募集しています。ホームページから、ね、メール等々で、ご意見いただければなと思いますし、また
ください、ね、
出演したいという方も、ね、ぜひも出演していただいて、
はい、やりたいです、
生の有権者の皆さんと意見を交わしながらできたらいいかなというふうに思っています、
はい
はい、それでは、まあ、記念すべき第0回の放送を、まあ、これで終わりたいと思います。さよなら、
はい、さよなら、ありがとうございます。